おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
鷲田誠一さん、しんがりの思想、はい、しんがりっていうのをこういっぱい具体例で挙げてざっと並べていくと本当面白いんでしょうが、
はい、
鷲田さんは残念なことに、残念って言っちゃいけない、鷲田さんに申し訳ない、思想でございます。思想を語って、はい、いらっしゃるんでありますね。
あ、じゃあ今まで具体的なエピソードは哲也さんが考えてるエピソードですね。
ごめんなさい、
具体例は。
具体例は。
ああ、そういうことですか。
はい、そういう思想を聞いてるうちに、こういうことが言いたいのかなとか。ねえ、かな、ちょっとじんとこなかった。清原事件の時の桑田さんの登場。彼はね、清原について語ったことがあって、
はい、
いつまでも4番打者であるっていうことが忘れられなかったのかなって言った後、ざっとですよ、僕たちは見せる野球、何万人のお客さんに来てもらって見せる野球っていうのに憧れて生きてきた、その見せる野球っていうのが終わるんだと、そしたら今度は自分たちは支える野球っていうのをやんなきゃいけない、野球を支える人間にならなきゃならない、一番最後はどこかで静かに野球を見ているっていう、そういう人間にならなければならないけど、その最後まで清原は見せる野球っていうので支える野球ができなかったんじゃないかなっていう。
あ、そんなことおっしゃったん
だ。これはね、
わあ、重いな、そのこと
は。重いでしょ。これはやっぱり私なんぞの芸能人にもぴったりですよね。視聴率戦争の中で戦いつつね、必死になって順位争ってきたわけじゃないですか、今週何パーセントとか、
はい、
でやっぱり数字じゃないなんてことは主役やめないと言えないよね。主役一緒だもん、やっぱ数字と一緒に背負うんだからさ。でその後桑田さんが言ったその支える野球っていう、だから私も支える芸能人、
はい、
で一番最後は芸能を見る人、あるいは楽しむ人に自らならないといけないなと思って。
うん、わ、でも、哲也さんの話を伺ってるとね、うん、若い役者さんがどううまく見えるかを考えて演技をするっていうこともあるじゃないですか。
うんうん、
それはある意味支えてるってことですよね。
まあな。うん、私上手よ。ごめんなさい。
自画自賛して。
いけない。
褒めて損したわ。
また4番バッターに戻っちゃった。
せっかく持ち上げたのに。
あ、すみません。はい、すみません。はい、さあ。話をね、
はい、
我々は少し能力が低下してるんじゃないか、生きていくっていう技術に関して、
はい、
例えば赤ちゃんを自分で取り上げる腕前がもうないんだって、
はあ、
昔の人はできたっていうわけ、
は
あ、その嫁が産気づいて赤ちゃん産んだら、ご近所のサンバさんなりすぐ近くにいる人でその手の技術を持ってる人がいたというね、
はい、
それから家の中で、まあ、死んでいく人が出た場合は、死んでいく人の体を拭くとか、死に化粧を施すとか、きちんと死者へのケアができたと。
はい、
あるいは、魚が捌ける。そんなこと当たり前だったと。出刃包丁みんな持ってたんだから。
はい、
それから、病とか傷の手当て。この間、地方のテレビ番組で盛り上がったんだけど、食中毒の話になったんだけど、
はい、
昔のおっかさんは鼻一つだったんだよね、ご飯かなんか夕方こうカゴの中入れたやつ、母ちゃんがで鼻で嗅いで食えるって言うとね、うわーってみんな家族でご飯食べたってのあるけど、それ保健所の仕事みたいなのもお母さんが鼻一つでやってた。ジャッジメント、消費期限、賞味期限なんか袋に書かなくても結構だと、そんなものは私が判断しますわというね、
はい、
それから災害時どこへ逃げるか、どうやって逃げるか、何を持って逃げるか、みんな自分で判断してた。あるいは最低限の排泄物の処理、そうね、自分のところの排泄物は自分の畑なんていう完全エコの三角マークみたいな人がいた、
はい、
あるいは降ってくる雨を自らの工夫で飲料水に変える、はい、とうとう、そういう命の世話というような最低限の能力がもう全くできない、すぐにプロを呼ばないと気が済まないという市民に成り下がっているのではないかという鷲田さんのお叱りでありますですね、
はい、
かつての日本の家庭には薬箱があり、医者に頼らず自衛の処置方法、 あるいは大工箱、大工箱ってあったよ。ある？
大工箱はないですね。
どんな家庭でもな、カンナね、カンナ、トンカチ、ノコ、糸ノコ、
はい、
その辺で箱を組み立てるぐらいの道具は、ほんでまあ台風がやってきたら家の修繕、それからうちはプロでもあったんですがミシンがあったしね、それらのことを実は全部今プロに任せて、その甘えきってるのではないかというのがこの作者からの声でございますが、この続きまた明日のまな板の上で。